鎌倉ラジオレター。ラジオレターをお聞きの皆様、こんにちは。パーソナリティのゆりです。桜をはじめ色とりどりの美しい花たちが風に散って、新緑の緑が勢いよく風景の中に色を広げてきている今日この頃、実は私、セラピスト業の傍ら、昨年の11月頃から葉山の御用邸の水源地にあたる星山という素敵な地名の山をみんなの遊び場、学び場として再生していくプロジェクトに関わっているんですけれども、そこは広さが5000坪ほどあって、まだまだ全容もつかめていないくらいなんですが、30年以上手つかずだった森なので、最初は入り口も見つからないぐらい鬱蒼としていて、お世辞にも気持ちいいって言えるような感じではなかったんです。でも地域の方々の応援をはじめ、たくさんのボランティアの方々と一緒に少しずつ手を入れてきて5ヶ月余りが経ちました。さっぱりと整えられた竹林に気持ちの良い風が吹き抜けるようになってきて、これから星山の森がどんな素敵なフィールドに育っていくのか、みんなでワクワクしているところです。そんなわけで今日のゲストは、ね、身近な自然や里山の暮らしを長い間見守ってこられた大先輩、鎌倉中央公園周辺の山崎の谷戸の暮らしを大切に守りながら、子どもにも大人にも自然と触れ合うさまざまな体験や昔ながらの暮らしの知恵を教えてくださっている、大峰緑地保全会の主催者でいらっしゃいます、かっちゃんこと川上克美さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
2度目ましてになりますけれどもはい、はい、克美さんとはですね、前回のラジオレターのゲストでいらっしゃった橋本遥香くんのラジオ収録の後にですね、遥香くんが克美さんのお宅でもあるこちらの天台というプライベートなコミュニティスペースで、つるし飾りでしたね。
そうですね、その時
そう、つるし飾りを展示しているから見に行こうと誘ってくれて、で連れてきてくださったご縁で出会えたんですけれども、はい、実はその克美さんのことをね、別の友人から、今日来ているんですけど、別の友人からもね、あの大峰の山をね整備されたり、子どもたちとかに自然体験のいろいろな遊び方とか教えてくださってる方がいるよと、もうもともとお聞きしていたので、ずっとお会いしたいなと思っていたところだったので、このタイミングがすごくありがたいなと思っているんですけれども、まずはですね、克美さんに日常のというか、こう日頃の中でどんな活動を行ってらっしゃるのかを伺えたらと思っているんですが、
今ね、だいたい月に3回は定例で、はい、あのこの私のうちの上の山、はい、あの大峰っていうとこなんですけども、はい、あの大峰 の, あの山の手入れを、それを今主にやっております、
はい、
で、あのなぜ手入れをし始めたかというと、あの私の子供の頃ね、すごくこう明るくて、
うん、
もう子供たちがね飛び跳ねてこう駆けずり回れるような環境だったんだけども、
うん、
そうですね、50年ぐらいが前に、
うん、
あのもうちょっとあの山がもう誰も手つけなくて、もう原生林みたいになってしまったりですね、で結局その原生林のまま、これ前10年くらい前まではもうどうにも何にも、子供が入るのも怖くて入れない、
うん、
で近くのあのお母さんたちも犬の散歩なんか本当はいいコースなんですけど、うんね、そこもやはり怖くて入れないということで、うん、で私はあのどちらかというと、あのいろんなあの生き物が好きだったんです、
うん、
あのだから生き物が好きだったんでね、生き物がやっぱりその荒れてきてしまったことによって、もうどんどんこうあの生き物の住処が狭められて、
うんうん、
あの例えばあのウサギだとか、
ウサギもいたんですか？
いました、ウサギもいました、それからね、いろんなあの野ネズミの種類とか、
うん
うん、それからイタチだとか、あそこまでいたんです。で、まあ、私の子供の頃はアナグマまでいたんですけども、
うん、
もうアナグマは私も昭和30年代でいなくなっちゃったんですけども、うん、まあそういうね、その自然が 荒れてしまって生き物がどんどんどんどん減ってしまったんですよね。だからその生き物のためにも少し昔のこう明るい里山に戻したいなっていうことで始めたんですよ。そして初めは私はじめ一人でポツポツやってたんですけども、そのやってるのを人が仲間、今の仲間になってますけども、その人たちが見て、あ、俺もやりたいっていうんで、今結構そういう人たちが主力メンバーで、もう私このようにも爺様なんでね、あまり口は動くけどももう手の方があんまり動かなくなっちゃったんで、そういった人たちに依存して仕事をだいぶこうね、はかどるようなことになってますけども、今そういうことで結果として
ね、
若いお母さんでも、
はい、
犬の散歩に怖くないって言うんですよ。
ここ
ずっと行ってね、でこの大峰を越えてまっすぐ行くと、源氏山公園の方に出られるんです。だからそういったところのハイキングコースみたいなところの、結局手入れしたらそのハイキングコースが自然に整備されちゃったということで、人が大勢入るようになりました。本当ね、整備したことによってね、すごくね、その山野草だとか生き物だけじゃなくて、山野草、貴重な山野草なんかもね、どんどんどんどんこう、なんていうかな、
復活するんですね、
蘇ってきて復活してきました。だからこれはいいなってことでね、月に3回の皆さん楽しみながら、どんどんこの山をね整備していこうよってことになってます。
どれぐらいかけてそんな風に人が気持ちいいなって思えるようになってきたんですかね。
そうですね、私たちがこういう大きな作業をし始めたのは6年くらい前だと思います。6年くらいですね。それ以前は私本当に一人でポチポチ自分の散歩道を整備するつもりでやってたんだけど、今はもうちょっと、大体集まると10人から15人くらいの、メンバーで刈り払い機とかチェーンソーとかで、どんどん伐採したり刈り払ったりしてるんでね、もう見違える見違えるようにね、今山が明るくなってます。でもう自慢ではないんだけども、鎌倉の山野でね、いわゆるその緑地で、その大峰ほどね、里山の風景があるとかないと思ってます。そのくらい鎌倉の山どこ見てもね、もう吾妻根笹っていうの、
吾妻根笹、
笹です。
あ、笹、
それがねどっこも密生しちゃってるの。だから散歩道の途中、ハイキングコースっていうのはせいぜいね幅があっても1メーターかそこらなのよ。でそんなところが笹がこうね、身の丈以上に笹が入ると、
その高い笹なんですね。
そうです。でそういうね笹を間のハイキングコース歩いても景色がないわけ。いわゆる迷路の中を歩いてるみたいで、こう景色も何もなくて、ああここまで来たら、あそこのこの間越しに富士山が見えるとかね、あっちの雑木林が明るく見えるとか、そういう風景がね、こうね俺たちは復元して、
今もね本当にホッケキョなんだっけ、ホトトギス、
これはウグイス、
ウグイス、今ホッケキョも言ってました
ね。今これウグイスです。
今のはウグイス、
ウグイス、ホッケキョって
な、ホッケキョウグイスだわ、なんかいろんな声がするんです
けど、うちの周りには
聞こえるんですね。すごい、
うちはもうね古樹系からね、それから木地場と、とか
山柄、木地場とも
山柄、四十からスズメ、今最近増えちゃったのがガビチョウっていうね、中国から渡ってこられ、渡ってきちゃったね、あれが今この鎌倉この住宅街に割ともう入り込んじゃって、皆さん うるさいっていうことを言ってるとね、皆さんに迷惑がられてるけどね、まあしょうがねえとね、連れてきちゃったんだからしょうがないんで、
じゃあですね、そんなもうね、こう知恵の宝庫のかっちゃんですけれども、かつみさんですけれども、今日はどなた宛にお手紙を書いてくださったんでしょうか。
私はさっきも言ったように生き物が大好きなので、
はい、
今日はたぬきくん、裏山のたぬきくんにお手紙を出したいと。
裏山のたぬきくんに、
はい
、はい、じゃあ読んでいただけますでしょうか。
いいですか。ちょっとあまり上手じゃないんですけども、はい、裏山たぬきのポンタくん、近頃見かける君の姿が気になります。患っていた皮膚病が1年過ぎてもまだ完治してないようですが心配です。首筋から背中にかけて一本の筋になって毛があるだけで、あとは丸裸、まるでモヒカン狩りだね。以前よりは少し毛が生えてきたけど、医者も薬も縁のない野生のポンタ君は、自分の体力任せの自然治療だから、毛が生え揃うまでには時間がかかるね。昨年の厳しい寒さの中、初めて我が家に来た時は、兄弟5匹が揃って、毛が一本も生えてなく、ザラザラな皮膚だけの状態で痩せ細り、この異様な丸裸の動物は何者だろうと思いましたが、よくよく見れば顔つきでタヌキくんと分かりました。ふっくらしたタヌキくんの風貌、面影はなく、寒そうな惨めな姿で出現した君たちに同情と哀れさを感じました。夜行性のタヌキくんたちが昼間に小さな子タヌキ5匹だけで怖い人家の庭にさまよい出てきたのは、よほどひもじい思いをしていたからだね。ガリガリに痩せ細り、よろよろした哀れな姿に思わず身近にあったビスケットを差し出して、これ、こっち来い。声をかけると、匂いにつられて恐る恐る近寄ってきても、手の届かない安全距離を保って、ビスケットを持つじいさまを警戒して、それ以上近づかなかった。タヌキの君に、猫なで声で、ポンタ、うまいぞ、食え。鼻先にそっと投げると、おいしそうに食べたね。その時、初めて名前とビスケットを与え、裏山ポンタと命名した。その後、暖かな季節になるまで、その都度食べ物を与え、ある程度の信頼関係を持っての付き合いでしたが、訪れる日ごとに4匹になり3匹になって、最後に残った兄弟は2匹だけになってしまったが、毛皮をまとっていない君たちは寒さに耐えられずに凍えて死んでしまったのかな。近所の奥さんもポンタ君の皮膚病を心配して、何か薬を与える手立てはないかと相談に来たが、考えつく前にポンタの兄弟はかわいそうな結果になってしまった。本当に残念で哀れでならない。世の中、野生動物に餌付けすることは禁止だったり、良くないことと言われているが、じいさまは人に品種を買うのを覚悟で、これは餌付けではない。目の前に死にそうな生き物に食べ物を与え、命をつないでやることがなぜ悪いと、動物愛護や鳥獣保護法の法律も 命ある生き物を保護するためにあるならば、爺様の行いは正しいと開き直って、餌やりの是非を自分に都合よく拡大解釈して、会うたびに食べ物を与えて、早く病状が回復することを願いながら、ポンタ君たちを見守っていました。裏山の草も木も生き物も自然大好きなじいさまは、アライグマ、ハクビシン、タイワンリス、タヌキ、すべて野生だろうが、外来だろうが、命ある生き物だし、差別はできない。みんな同じ仲間と思っているよ。君たちが市街地に姿を見せ、少し木の皮をかじった、野菜を食べた、などの些細な被害で駆除されたり、保護という名目で捕獲され、害獣として殺処分されるのは理不尽なことだと思うよ。元を正せば人間の都合でこの地に連れてこられ、無責任な飼育によって捨てられたのが元凶なのにね。ペットの犬や猫だけが過保護に可愛がられている動物愛護なんて言葉は絵空事だ。爺様はペットだろうと野生だろうと生き物の命は大切だと思っている。爺様は嫌われ者の君たち野生動物の味方になるよ。ポンタ君は安心して我が家に来てください。体力をつけて病気を治し、一日も早く元気になって裏山に帰り、仲間たちと野生の暮らしに戻って、爺様との関わりを忘れて元気に生きていってください。いいですか。
はい。
こんな。
ありがとうございます。なんかの一つの絵本を読み終わった時のような気分になりましたけれども、ね、本当にね、
うん、
いろんなこの土地での動物や人や自然との関わりというかね、うん、そういったものを長く長く積み重ねてこられて、もうお話がいっぱい詰まった。かすみさんなので聞きたいことがたくさんあるんですが、お時間が近づいてきてしまいましたので、うん、今日はですね、こぼれ話の方でまたゆっくり聞かせていただくとして、はいはい、告知をね、したいことがあったら、うん、ぜひ、
あそうですか、
はい、
この5月のお節句頃ですね、
はい、
5月の3日に恒例 の,
恒例の
餅つき大会を、
うん、
ここの天台で行いますんで、
はい、
参加はどなたでも自由ですから、うん、ぜひ参加してみてください。
何やらいつも100人以上ね来られたりするというふうにね、
大体ちょっとね餅つきとなると準備が必要なんですよ、
うん、
で何人来るか分かんないっていうことがね一番困るんで、前回あたりからねあらかじめね、
うん、
参加したいよっていうね、
うん
う
ん、
意思をこう伝えてくれれば、
はい、
あもち米何キロ必要なんだと、
うんうん、
いうようなことが分かるんで、
なるほど、
まあ今まではねだいたい100人こう220人から180人ぐらいのあれだったので、まあそういうねいい加減なその目分量でこう準備してたんですけども、これからまあ今日告示することによって、
はい、
だいぶ他の方も参加するようになるとあれなんで、
ね、うん
うん、ちょっとねそういう参加したいなっていうことはもしあったら、
はい、
まあ
ご連絡先などは、
そう連絡先はまあ仙台じゃなくてもお母さんたちの団体とか、
はい、
それぞれの会の方たちの代表に 聞いていただければ、
なるほど、
結構ここにはいろんな会の人たちがここに大勢入ってるんで、ね、うん、だからその人たちにちょっと聞いてもらったりとかしていただけたらなと思いますけども、
はい、ありがとうございます、
ね、まあ少しの余ったとかなんかっていうのはそれはお持ち帰りでいつも持って帰ってもらったり、暮れの餅つきになると正月用の餅なんでお供え餅、
うん
うん、いわゆる鏡餅ですよね、鏡餅をこさえて自分たちの家に持って帰ったりとか、そういうことをしてます。短絡なんと、うん、まあ鏡餅が持って帰れなくなるかもわかんないけどでも5月はちょっとね食べる量が減るのかなと、うん、でももう嫌だっていうほどね皆さん食べます。
そうですか、
ね、でこの子供たちがね
美味しいです、お皿を持
って、ね、もうどうぞどうぞって押し売りに歩き回ってそのってくらいお餅はたくさん食べられます
ので。分かりました、ね、じゃあぜひ本当にどこにね問い合わせたらいいかわからない方はゆりの方までお問い合わせくださいということで、
そういうことで、
はい、
はい、
じゃあ今日はありがとうございました、は
い、いやどうもありがとうございます。
はい、そのまま続きに入ります。あ、お手洗いとか行かれます、大丈夫ですか。いやなんかね本当に18分ってあっという間なんですよね、いつもそういう話で皆さんこう盛り上がるんですけど、うん、
ちょっと やっぱり取りどころところどころしどろもどろになっちゃったんだけど、
いやもうそれはもう全然気にならなくていい程度でした。
いいですか、
大丈夫です。
よかった、
うん、なんかポンタ君ね、まだ元気でこの、ね、ちょろちょろね、
いらっしゃるそうなので、道がついてます、
道がついてます、
もうね、だからね
ポンタ街道があるんですね、
隣の家が空き家になってるんですよ、うん、隣の家ってから、ね、
はい、
上のね大きな家が、
うん、
でそこの家から私のとこ誰が垣根越しにね道がついてんだろうと思ったら隣の家はそんな家の方に入ってくる人じゃないのに、
うん
うん、道がね
できて
人が歩いた形跡があるんで
人じゃなかったみたいな、
人じゃない、いわゆる獣道みたいな、それがずっとここの上からここでこの庭に入って、それからまたうちの階段を上がって、
うん、
で階段の途中からまた隣の家に回っていくような道がちゃんとできてます。
ちゃんと回覧してるんですね。
もうだから南道歩いてるから
巡回
ですよ、
ね、巡回、うん、巡回巡回ルート、
うん、そんな
ね、
だからと巡回すると、するところには今日見なかったなと、姿見なかったなと思うと、その巡回通路のところに餌を少し置いといて
あげる。なくなっている、
なくなってます。
やっぱりそう、いやいやいや、もう本当に実はですね、初めてお会いした時に、
うん、
なんていうタイトルでしたっけ、かっちゃんの
何とか、子供の頃、
そう、かっちゃんの子供の頃っていうね、子供の頃の思い出を、まあ、記憶をね、いろいろこうしたためてファイルにしてある、うん、すごくたくさんのファイル、うん、読ませていただいて、ちょっとずつ読むのが今毎日の楽しみなんですけれども、昔のねこう暮らしとか、まあ、風景とかがこうい
ろいろ俺の子供の頃はどんなことをやってたかとか、そうそうそうそう、そういうことをね、これ雇の、ね、山崎雇の会から頼まれたの。それで俺がこういう話を思い出して雇の会の相川さんなんかに頼まれて、
か小佐川小学校ってこんな歴史あるんですか。
大阪は小学古いですよ、
小学生、
そうそうそう、まあ、そんな話をね、
うん、
読むにつけてもですね、本当にいろんなことが変わっちゃったんだろうなって思うんですよね、うん、で今ねその勝美さんがこう、うん、なんていうかな、いろんな活動を通して、まあ、やっていることってもともと動物が好きだったり自然が好きだったりっていう、そういうことの中からつながってやってらっしゃることだと思うんですけども、
はい、
まあ、そういう活動を通していろんな人に出会ったり、
あ、そうね、
ね、いろんな、まあ、切り口でこう今の世の中を見ていらっしゃると思うんですよね。なのでちょっとこう今最近こう伝えたいこととか、まあ、皆さんに伝えたいこととか 自分が大事にしていること、大切にしていること、そういったものっていうのがどんなものなのか、もし、
うん、俺はこう、そうだな、今の人なんかやっぱり忙しいのかどうか、
うん、
あのもっとね、
うん、
あのこう身近なね自然をこうもうちょっとね、うん、なんとか散策するような、
うん、
できるようなゆとりを持ったね、
うん、
人になってほしいなとは思うね、
うん
うん、例えばね子供もそうだけど、俺たち子供の頃ね、野の花っていうのはね全部名前を知ってた。で知ってたっていうよりも自分たちでつけてたね。あのだからね、あのいわゆるその牧野さんがつけた植物図鑑みたいな名前じゃなくて、この土地の子供がつけた名前。例えばあの紫ケマンなんかってやつあるね、花。あのその紫ケマンっていうのは俺たちはこの土地の子供たちはハッカケばあさんって言うの。これは親が、これはこ俺たちがつけたっていうのも俺たちの親のとかね、そういった代々この土地にこう子供にそう教えるから親がね、これハッカケばあさんこの葉、あの花触ると取ると、
うん、
あの虫歯になったりとか、うん、歯が抜けちまうよと、
う
ん、っていうことは。あのね、毒素なんだよね紫ケマンっていうのは。だから触るなってことね。だから親は、うん、この子かけばあさんになると
なるほど、
うん、そういういろんなね、あのその植物の名前もみんな知ってた。
うーん、
今の子供ね、植物の花見てもあ綺麗だとかね、可愛いとか、
うん、
そういうね感情がなんかだんだんと希薄になってんじゃねえかな、
う
ん、
見てないかもしれないです
よね。そう、目にもつかないんだよな。だからそれってそういうのがねやっぱり
見てた
り
です。
いやだからそれが俺ね、あの上層がこうねなくなっちゃう上層、ね、うん、優しい気持ちとかさ、そういうのがね、そういう自然にこう、うん、自然にねこれ身につけていくもんなんだよ。可愛いとか優しいとかね、
うん、
それが今ちょっと今のこの若い人の世代、親のね世代とか、その子供とか、そういうのはちょっと希薄なんじゃねえかなと思う
ねえ、うん、忙しすぎるからか、
そういうことだと思う。世の中忙しい、それはね、あの責めるわけにはいかないけどね、少しでもゆとりを持ってね、そういうふうなね、あのなって、
うん、ゆとりってどうやったらできるんでしょうねなんて私も人のこと言えずに思ってしまいますけれどもね。はい、まあでも本当にあの、じゃあ辰巳さんがねこう、うん、幸せだなって感じる瞬間っていうのはどんな時ですか。
俺そうだな、今毎日幸せだと思ってるだから幸せ、ことさらに言われんと
、うん、
俺本当に今生きて今幸せだなと思うから、
うん、どの瞬間にも幸せがあるっていう
感じなんですね。そういうこと
だ
よね、うんうん、毎日本当に俺ね、こんなもうあとね、
うん、
あの人生逆算してあと何年もねえんでだけども、うん、もうこの今の実は本当に幸せに生きてるっていう感じしてますよ。
さっきのねこうあのポンタ君 の、うん、あの通り道に餌を置いといたら、うん、なくなった、なくなってただけでも多分きっと嬉しくなるんですよね。そういう楽しみがたくさんあるんですよね。いや今あの本当に前回初めてねここでお会いした時にこの店内のこのスペースが、
うん、
この地域で自主保育をされてらっしゃる方とかが雨の日とかにちょっと集ったりとか、まあ、いろんな人たちが集う場所なんですよって教えてくださったんですけども、やっぱりここってそういう意味ではその子育てされてるお母さん方とかいろんな方々がいろんな目的で来られる場所なんですよね。
でもね、ここに来てくれるお母さんたちは、
うん、
本当にこの自然大好きのお母さんが多いんですよ、
うん、
だからあの、ね、そういう人たちだったら、
うん、
あの少しでも こうね、私のできることなら協力してあげたいなということで、いやね、ここまあなんかの折には使ってもらってやってますけどね。
あのまあ、そういった意味ではその自然が大好きっていう共通の思いを持った人たちが、
ね、そう集まるところだね、
ここはね、集まってくださっているんですね、
う
ん、
そういうことだね、
うん、そのね、そういう方々、まあ、親御さんもそうだし、お子さんも多分来られると思うんですけども、うん、見てて、その一緒に活動してて、今とこれからの教育っていうんですかね、うん、に思うこととかもしあれば教えていただきたいんですけど
教育なんてことは、うん、もうそんなもう難しいこと言われると、もう俺にはできねえよ、うんうん、
ただね、
本当にみんなこう、この今の子がね、
うん、
割とこう昔の子と違って、
うん、
あのなんていうかな、仲間がねあまりいないっていう感じがする。学校の学校行って友達っていうと学校のクラスの中の子供と、
うん、
あのの友達、あ、そういったことでね、俺たち子供の頃はこの地域の子供たちが全部集まって、
うん、
一つの兄弟みたいに、
うんうん、
あのでもほら結局あのクラスごとじゃなくて段階的に、小学校ってのは6年生から1年生まででしょ、その6年生から1年生が同じにあの場で遊ぶから、いろいろとね面倒見たり見られたりでね、あのいろいろと、だからそう子供もそういうところでこうお互い様とかをね助け合うとか、そういう感情が出てんだよね。でも今同級生同士だとやっぱりなんていうかな、
うん、
こうライバル意識っていうのかな、
うん、
俺がっていう感じが強いのよね、子供のかこう動作見てるとね、うん、もうなんでこういうことでねお互いに張り合うんだろうなと思ったり、俺なんかの年から見るとね、
面白い、うん、でもやっぱり見なくなりましたよね、学年超えた子供たちが同じ場所でわーって遊んでるのって本当に見かけないかも。そういう外で遊んでる場っていうのもあんまりない気がするんですけどね。
だからハル君が一人で走ってます。
ハル君が言ってる。
だからこの辺の子供はあの木登りでも何でも上級生が下級生に教えるでしょ、
うん
うん、で例えばあの泳ぎだって、
うん、
あのあの上級さんが教えてくれて、まあ、小さい子はまだ泳げないよね、うん、そうするとね、私この山の上に池があって、
うん、
その池で泳ぐにはあの泳げない子はね、山で取った富士鶴の腰に分かれて縛られてで、あの池も このとこからあの辺までは背が立って大丈夫、うん、安全だよっていうところがあるわけ、うんうん、とその上級生のガキ大将が池の地盤に立ってる木にね、その藤鶴を祝いて、
うん、
で届くあの安全なとこまでのでそこで遊んでろってことでは、うん、でバチャバチャバチャバチャ子供たち、そのちっちゃい子
知恵ですね、
うん、そういうふうなことで、まあ泳ぎも教えてくれるけどね、
うん、
まあ初めはだからこの上級生も、
うん、
そのまず安全をね、
うん、
下級生っていうかな、そういうものの安全を図るようにちゃんと気配りするの、それがガキ大将と、だからそういうガキ大将もね、うん、みんな下の子に気配りができるような、
うん
うん、今その同級生同士で気配りなんてないもんな、見てるとな、
うん、
とそういうとこが でもここの地域の山崎小学校はね、
うん、
あの年に何回か知らないけど、あの学年を超えて、
うん、
あの一つのグループを作らせて、
あ、いいそ
してね、うん、で活動させることがあるね、あら、いいことだなと思う、
いいですね、
うん、1年から6年とか、
そうそう、6年から1年、うん、ちゃんとね、あの6年生が1年生
で、ね、
鎌倉のねなんか史跡巡りやったりとか、
あらま、
うん、そういうことやってる、
ま
あ、そういうことがね昔のね、
うん、
昔はみんな子供はそうだったんだっていうことをね、
うん
うん、だからそういうね うん、縦のつながり、横だけじゃなくてね、年齢のこう段階的なものをてこう、ね、
それを聞きするとなんかこう勇気が湧いてくるんですけども、私たちがこう、うん、葉山の方でやっているその学び場も、うんうん、もう本当にその世代を超えたっていうところがちょっと、うん、あのテーマというか、未就学の子どもたちがいられる居場所から、うん、小学校 の, あの子たちが来るアフタースクールから、うん、中学高校、ね、大人っていうみんながこう違うことをしながら同じ場にいるっていうような、
うん、 ね、
そういう場を作っていきたいなと思っているので、
いい、
ね、そこからちょっと生まれてくるのがものがね楽しみですけどもね、うんうん、はい、あのね、さっきもあの自分はもう年だからとかって言われてましたけども、うん、いくつになってもきっとあのキラキラと目を輝かせながら毎日いろんなことをやられてるんだと思うんですが、うん、あの
年だよ、俺も八幡様からね、あの杖をもらうような年になっちゃった。あのね、
実際
あのね、かま鶴岡八幡宮っていうのはあの鳩ね、鳩ポポ、
うん、
で80になると鳩、
はいはい、
鳩のね、鳩杖っていうのもらえるのよ。
なあ、鳩杖これですか。あ、これこ
れ、うん、鶴岡八幡宮で、
これがということ80、
もう80になっている。あ、もうなったんです、私80年もらえたんです。
あ、そうなんですか。うわ、
去年の5月
5日ですよね。すごい。
だから本当にだからあと俺残り何年かってことだって、昔の人間だったらこんな長生きしてねえよな。
そう
か。でも子供たちがあるとやっぱりこう言うとね、本当にこう若さもらえちゃうね、
うんうん、
な風か、
うん、ね、うん、そんなあの若々しいあの勝美さんにあの夢を語っていきたい、いただきたいんですけれども、何か
夢、
うん、今持ってる何でもいいんですよ、あの個人的なことでも、ここ行きたいとかこれ食べたいでもいいんですけど、何でもいいんですけど、
ね、夢、俺あんまりね食べることにもあの無関心だし、
うんうん、
だとお腹があのいっぱいになれば何でもいいんだし、あの、
うん
ね、とにかく一日も早くね、
うん、
あのこう今まだやってる範囲っていうのがまだまだ限られてるんで、
あのお山のお手入れですね、
もっと後輩にこのね、うん、昔の風景が蘇ったらなと思うな、
うん、
それが俺の夢だよな。だからそれにまあ目指してって言うけども、もう目指すあれがないし、もう若いもんがねどんどんどんどんこうね、うん、今仲間がつないでってくれてるから、
うん
うん、いいんで、もう本当にこのじい様はもうこの本当にこれ杖を足りに歩くようになって。でもこれもらってきた八幡様でくれた時にはね、これは棒杖なんかにしねえんだって、棒持つとつい振り回したくなっちゃった。八幡様の帰りみちみちこれ振り回しながら歩いてきた。
本当に、うん、いや個人的にはあのね、あの炭焼きのやり方もお聞きしたいなとか、大峰も一緒に歩いていただきたいなとか、
あ、大峰は ねもうね
思いながら、
でもしあのこれからね、
はい、
あのこういうね里山に入ってあのなんかこうちょっとでも手入れでもしたいなとか、
うんうん、
なんかがあったらこの私たち の,、
ね、
あの大峰緑商店会の方にねこう来てくれれば
定期的に、ね、
ちょっと、ね、ちょっとふーちゃんそれ取って、はい、後ろのあれ取って、
あ、これ
これちょっと見せて、あ、これがねあの私たちの活動日なんですよ。
なるほど、これを写メしていきたいと思います。写真撮らせていただきたいな。
これ持ってっていいよ。これ何部かあるから
。本当、
うん、いいよ、
ありがとうございます。
であのこういうことをやってるんで ね
興味のある方はこの、
うん、そうそう
曜日とかこの時間に来て、
ね、でこれはあくまでもね、
うん、
あの楽しみでやるんだから、
うんうん
うん、あのね、この仕事をやるんだよっていうことじゃなくて、
うんうん、
今日は自分この仕事できるかなとか、
うん、
その程度の参加でいいの、
うん
うん、だからあのみんなほら小さい子も来るのよ、
うん、
ね、
うん、
でそういう子もいるし、
うん
うん、まあその本格的にやれる人もいるし、
うんうん、
ね、あの若いお母さんもいるし、
うん、
だから仕事できるできないっていうのをいろんな雑多な人が入ってるんだ、
うん、
だから自分のやれることをやればいいの。だからあのほんで午前中だけだからね、
うんうんうん、
あの午前中で あとはでもねここに集まってね、うん、あのお弁当を食べながら ね、
いいですね。
ここでちょっと、まあ、いい気持ちになったりしな、
いい気持ちになって
でみんなで楽しんで、
うん、
うん、やってるの、それがまた楽しみ
で楽しい、
うん、
いや私もあの寄らせていただきたいですし、
あ
それからもぜひぜひいろんなことをあの、うん、教えていただきたいと思っていますので、うんうん、
よろしく
お願いいたします。
こちらこそよろしく頼みます。
今日はいろんなお話をありがとうございました。
いやいや、こちらこそありがとうございました。
はい。